こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。トヨタ生産方式、脱規模の経営を目指しては、トヨタ自動車で生産現場の改革を主導した大野太一が、後にリーン生産や継続的改善の源流として読まれることになるトヨタ生産方式の考え方を体系的に述べた経営生産管理の古典である。主題は単なる工場の効率化ではなく、需要変動、在庫、人員配置、設備稼働、問題発見の仕組みを結びつけ、規模拡大に頼らず収益性を高める経営を実現する点にある。本書はジャストインタイム、自動化、看板方式、誤解のなぜ、無駄の排除といった概念を、抽象理論ではなく現場での観察と改善の論理として説明する。製造業の本でありながら、変化に即応する組織設計や業務改革の原理を学ぶ書物としても位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、無駄の排除を利益創出の中心に置く生産思想。本書の基礎にあるのは、生産性向上、生産量の拡大や設備投資だけで考えない姿勢である。大野太一は、現場に存在する余分な在庫、手待ち、運搬、作りすぎ、加工の過剰、動作の非効率、不良などを経営上の損失として捉え、それらを取り除くことが利益を生むと考える。重要なのは、無駄を作業者の努力不足としてではなく、工程の設計や情報の流れの欠陥として見る点である。特に作りすぎは、他の無駄を隠してしまうため、危険なものとされる。余分に作れば一見すると設備も人も働いているように見えるが、実際には在庫、保管、手直し、管理の負担を増やす。本書は、現場改善を節約活動に相性化せず、経営の見方そのものを変える方法として提示している。そこに、後のリーン思考と共通する価値がある。次に、ジャストインタイムが在庫を問題発見装置に変える。ジャストインタイムは、必要なものを、必要な時に必要な量だけ作るという考え方として知られるが、本書では単なる在庫削減技法ではない。在庫は欠陥を覆い隠す緩衝材になるため、在庫を減らすことによって工程間の遅れ、品質不良、段取りの長さ、能力のばらつきが表面化する。つまり、在庫を減らすことはリスクを増やす行為ではなく、問題を見える状態にして改善を促す仕組みである。この考え方を支えるのが、アナト工程が必要な分だけ前工程から引き取るという流れであり、従来の押し込み型生産とは反対の発想をとる。需要が変われば計画も変わるため、工場は固定した計画を守るだけでなく、変化に対応できる反射神経を持たなければならない。本書の意義は、G2 を物流や部品供給の手順ではなく、経営全体の柔軟性を高める原理として説明している点にある。さらに、自動化は機械化ではなく、異常を止めて見える化する仕組み。自動化は、本書でジャストインタイムと並ぶ柱として扱われる概念である。一般的な自動化が人手を機械に置き換えることを意味しやすいのに対し、自動化は異常が起きた時に機械や工程が自ら止まり、問題を見えるようにする仕組みを重視する。止まることは損失ではなく、欠陥を次工程へ流さず、原因をその場で確かめる機会になる。この発想は、品質検査を最後にまとめて行う考え方とは異なり、品質を工程内で作り込む考え方に近い。また、自動化によって一人の作業者が複数工程を受け持てるようになれば、少ない人員で同じ成果を出す省人化にもつながる。ただし、本書の省人化は単純な人減らしではなく、作業と設備の関係を見直し、異常対応と改善に人間の判断を集中させる考え方である。この点が単なる機械化論との大きな違いである。そして、看板方式は現場の情報を引き取り量に同期させる道具。看板方式はトヨタ生産方式の象徴として広く知られているが、本書では独立した万能手法ではなく、ジャストインタイムを実行するための情報伝達手段として位置づけられる。看板は後工程が何をどれだけ使ったかを前工程へ知らせ、補充生産を促す役割を持つ。これにより、前工程は予測や都合だけで作りすぎることを防ぎ、工程間の流れを秩序に近づける。ただし、看板を導入すれば自動的に効率化するわけではない。工程の安定、品質の確保、段取り改善、標準作業の整備が不十分なままでは、看板は混乱を伝えるだけの札になりかねない。本書が示す重要な点は、道具よりも前提条件が大切だということである。看板は現場の規律を可視化し、異常を隠さず作りすぎを抑えるための制御装置として理解する必要がある。最後に、誤解のなぜが真因追求と現場改善を結びつける。本書で語られる誤解のなぜは、問題が起きた時に表面的な原因で対策を終えず、原因の連鎖をたどって真因に近づくための考え方である。重要なのは、回数そのものを形式的に守ることではなく、現象、直接原因、工程条件、管理法、設計思想まで掘り下げる姿勢である。例えば、機械が止まったという事実だけを見て部品を交換しても、 給油不足、点検基準の不備、作業標準の曖昧さ、教育の不足が残れば同じ問題は再発する。5回のなぜは、再発防止を個人の注意に依存させず、仕組みの改善へ接続するための方法である。またこの手法は現場で実物を見ながら考える姿勢と結びついている。会議室の推測ではなく、発生場所で事実を確認し、対策が実際に効くかを確かめる。本書の問題解決論は、管理者が現場を理解するための実践的な思考訓練でもある。結論として、本書は製造業の経営者、工場長、生産技術者、品質管理担当者にとって特に有用である。工程の流れ、在庫、人員、設備、品質を個別に管理するのではなく、相互に影響し合う一つのシステムとして捉える視点を得られるからである。またサービス業や IT、事務部門の業務改革に携わる読者にも、作りすぎを防ぐ、問題を見える化する、需要に合わせて仕事を流す、信用を追求するという考え方は応用可能である。ただし本書は1970年代の製造現場を背景にしているため、デジタル技術や現代のサプライチェーン管理への直接的な解説を期待する本ではない。読者は概念をそのまま移植するのではなく、自分の業務における在庫待ち、手戻り、過剰処理に置き換えて読む必要がある。類書と比べた際の特徴は、後世の解説者による整理ではなく、トヨタ生産方式を形成した当事者の視点から経営哲学と現場の仕組みが一体として語られている点にある。リーン生産の入門書より抽象度は低く、実務の手触りを持ちながら、単なる手法集に終わらない古典である。ご支援いただける場合は、大野太一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。